まゆみろです。
まゆちぃです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。
箱
ということで、
うん、
今回は不思議遊戯会のですね、28章29章30章になります。
はい、
いや今何時
6時40分集合、14時半ただいまの時刻18時39分
そして1本目まだ
先に言っとく、いつも前田のため
いやーね、語ると止まんないおばさんたち出ちゃうからさってことでね、
うん、
今日は28、29、30、3本なんだけれども、28章に関しては、
うんうんうん、
これね1話から27話までの総集編なんですね。
そうですな、
まあ、だから不思議遊戯もこの辺りで総集編をぶち込んで、
うんうん、
まあ1話から、ね、そうこんなことあったんですよってこう振り返りがね入るんですけど
ね、あまりにもパンパンな振り返り、
うん、そうなんで、28章はやらないです今回は、
はい、はいはいはい、
うん、まあ29章30章ですね、
はいはい、
では早速いきますよ
あのね先に言っていいですか、29章じゃないですか、うん、ね、
はい、
この後撮り続けますよね、33章まで撮り続けますよね、
うん、
そのことを今見据えての息を吐きましたよね今。
いやもうね29章あたりからねじんわり泣いてんのよまあということで、はい、まあ、第29章ですね、
うん、
動き出した謎、
は
あ、何が動き出したんだか
動き出さないでお願い
まあね前回、
うん、
あのまあ、辛いことにね玉褒めの家族が敵のね清流にみんな殺されてしまってもう号泣会だったんですけども、
うん、
でそしてですね朱雀を呼び出すために儀式をしたんだけれども失敗してしまいました、
うん
うん、新たにね儀式を行うために新座法っていうもの、これを揃えれば、まあ、これを集めれば、まあ、新しくねその朱雀召喚の儀式ができますよっていうのをタイツくんが教えてくれました、
うん
うん、でその新座法っていうものがあるのが北の国北韓国っていうところにあるよと、
うんうん、北韓国
で、うん、北韓国へ旅を始めた主人公たちっていうので、まあ、第27章が終わったんですけれども、
うん、
今回冒頭はですね主人公宮家の兄ケイスケのシーンから始まります。
あ、野田さんの好きな、はい、
うん、野田の大好きなケイスケ、
うんうん、
まあね相変わらずねもう、詩人伝知書をね我々と同じようにずっと読み続けてたわけですから、
うん、
その今まであったこと全部知ってますよ。
そうですね、
うん、現実世界の詩人伝知書だからケイスケが持ってる詩人伝知書に宮家の髪の毛が一本挟まってたんですね、
うん
うんうん、まあ、これが媒介となって兄ケイスケはですね宮家と話ができるようになります。
おお、媒介だね、うん、ここでね、
そう、うん、この現実世界の詩人伝知書をですね重要文献資料室っていうところにある大事な本なんですけれども、この詩人伝知書を黙って持ち出して調べることにします。
まあ妹吸い込まれちゃったしね、うん、それどころじゃないからね、
それどころじゃないからね、
うん、戻せるわけもなく、そりゃ
そう、うん、でここでですね兄ケイスケの友人哲也と遭遇します。
サングラスのイケメン来たわよ、
そう
やだ。
でこの哲也はですね第8章、まあ、第8回の時にちらっと登場した友人でですね、
車でね、
うん、そうでこの人モブっぽいんだけど今後めちゃめちゃ重要になってくる人物だから覚えといてって言ってたあの哲也です。
そう、皆さん覚えてください、あの哲也ですよ、
うん、兄圭介はですねこの友人哲也に全てを話すんですね、
うんうん、
でこの詩人伝知書っていうものの謎を解く手助けをしてもらうんですけれども、
いいやつ信じてくれて哲也
でもさ私ここ思ったのよ、ちょっと信じるまでに一回挟まったじゃん、
うんうん、
お前俺のこと担いでんのみたいな感じでさ、なかなかちょっと信用してくれない節あったけど、
そうねそうね、まあ普通そうだわな、
うんうん、でもまあ普通そうじゃん、本に妹が吸い込まれたなんて言われたら普通、うんうん、
病気かなってなるよね、
そうなるけど、うん、いや私はすごい思ったよここ見てて、
うん、
私多分前田にね実は知り合いが本にこの本に吸い込まれちゃってこの謎を解きたいんだって言われたら私一発で信じる自信あるわ
あのね私もまずすごく緊急事態だって言って、
うん、
取り合ってくれないことには話にならない、でも取り合ってくれるはずもない、うん、誰だ、うん、野田だっつって
なると思う。で前田に実は信じてもらえないかもしれないんだけどって言われて、
あ何や、
知り合いが本に吸い込まれちゃったんだけど、この謎を解く手助けしてもらえない？
何からすればいい？
なると思う、私なる自信しかない
私もそう答えてくれるあれしかない、うん、
でしょ。
で何だったらえっていう顔をしつつ、私のくっていう顔を見た瞬間に、うん、マジか
って。絶対私その自信しかないわ、
うん、リアルなのはマジかつってマジかっていう絶対言う。
そう、まあね、はい、でまあ、うんうんうん、この自然伝知書をね調べている2人はですね、奥田栄之助という名前にたどり着きます、
はあ、またこれまた、
うん、そうで、この人はですね大正時代の宗教家、
うん、
自然伝知書を中国で発見したんだけど、これを持ち帰ってきて和訳した人なんですね。
あ、なるほど。
奥田栄之助は、うん、でいろいろ調べてみると、この奥田さんっていうのはですね、一人娘の滝子、
喜び、多くの喜びと書いて滝子ですね。
滝子、そう、滝子を殺して、そして自らの命を絶ったという一見やばそうな人なんだけど、めちゃくちゃ重要な人物です。
ここでもめちゃくちゃ重要な人物です。だからもう分かる人はもうこの名前が出ただけで、そう、多くの喜びの子と書いて滝子という名前が出ただけで、もう別の方向で。あーって今なってる。
そうなんですよまあその奥田栄之助だったり、うんうん、いろいろ調べていくうちに、
うん、
このね詩人天地賞の詩人を呼び出す行為だから、朱雀の巫女は朱雀を呼び出したり、青龍の巫女は青龍を呼び出したりっていうね、はい、でこの行為自体をですね、これを邪教、まあ人を悪へと導く宗教とされていたっていうふうにこう記されていたんですね。
なるほどね。
でなんでこれが邪教なのかっていうと、それは宮家なりゆいちゃんなり、まあ、巫女っていうのはすごく大事に扱われて崇められているんですけれども、
うん、
それはあくまで表面上の話であって、実際はね、呼び出した詩人と交わらせる生贄っていうことがここでわかるんですね。
シャダ
詩人と交わる生贄、もうねワクワクする
神様と交わる
生贄、もうワクワクするけど、まあここでちょっとびっくりするよね。え、あんなになんか巫女様巫女様言われてたのに生贄だったんかいっていう。
そうね、もうお兄ちゃん気が気じゃないよ、うん、
気が気じゃない、
うん、
そうだからね、ここでね、えやばいじゃんっていうことで、うん、兄圭介は、まあ、宮家にね、まあ、話しかけるわけですよ。
そう、本に向かってでけえ子で、
うんうん、そう、図書館でね、
うんうんうん、そう、もう周りの目気にしない。でもそれどころじゃないから、
うんうん、それどころじゃないから、で、まあ、これ以上本の中にいると殺されてしまうかもしれないから早く帰ってこいっていうふうに伝えるんですね。
そうね。
でも宮家はというと、みんなを置いて帰れない、
うん、
まあ、もちろんそうですよ、このここまでいろいろあったからね、
うん、そりゃそうだ、簡単にはね、
うん、そう言えない。そう、まあ、翔歌さんの件、玉褒めの家のこと、
何よりそしてゆいちゃんのこと、
そうあるから、そんなすぐ帰れないよと、うん、で宮家は自分の髪の毛を数本ね、プチプチプチって抜いてタスキにねお願いして劣化神煙をして、兄圭介との媒介をこれ燃やして立つんですね、
うん、
ちなみにここの時のタスキの劣化神煙は可愛いので、前見ろは好きだと思います
あれですか、あの子レッカ
ーシエ
ーン、なんで分かったんや。
いやあれはちょっと真剣なシーンでのぶち込まれたギャグパートで可愛いよね。
いや可愛いよね、やっぱタスキって、うん、あでも もちろんかっこいいんだよ、かっこいいけど、とてもねそういうのでね、あのほっこりするキャラクターなんでね、うん、で可愛いですね。ちょっともう一回、あのマルさん勝手にノーナで再生しますね。レッカ
ーシエーン、
そうめっちゃ可愛いな。
そうで、まあね、兄圭介との媒介燃やしたんでもう喋ることはできません。
あ、
うん、で宮家たちはですね、今こう旅に出てますね、
うんうんうん、
船で旅に出てるんですよ、北韓国に向かって、
うんうん
うんうん、大海原のもう なんかいい感じのところですよ、
うん、ああ海原のなんかいい感じ
のいい感じのところ、うん、で宮家たちはここでですね大嵐に巻き込まれてしまって、
うん、えらいこっちゃもう燃えてますよ、
えらいこっちゃ燃えてる、
船が燃えてます、雷に打たれて、
そう、うん、そう船は雷に打たれ、これね転覆しそうになるんですね、うんうんうんうん、この船が宮家たちで持ってる、うん、で実はこの嵐を巻き起こしていたのは青龍、敵のね青龍七星士の一人ソイという女性なんですね。
あ、かっこいい、声素敵、あ、かっこいい、声素敵、綺麗、好き。
でこのソイっていう女性はですね、玉褒めのだからこう家族がね殺されてしまった悲しい事件の時もこれ登場してる女性なんですけど、ですね、でここで主人公の宮家と、まあ、玉褒め、塗り子、この3名が、海にね落下してしまいます、
うん、
でも近くの岩場になんとか逃げ込むんですが、
危ねえ危ねえ、急げ急げ、
宮家と玉褒めだけ波に飲まれて岩場に上がれない、
やばい
やばいよ、
うん、
で何がやばいって、
うん、
これもう嵐が来て、はい、もう海が荒れてます、
うん、
2人とも海に落ちてます、
うん
うん、でこのまま海に雷が落ちてしまうと
死ぬ感電死死ぬ死ぬ
してしまうんです、そう死ぬのよ、
うん、
でそんな2人にね塗り子が一生懸命手を伸ばす、
うん、
その瞬間大きく鳴り響く雷、
ててててててて
ててててて、玉褒めはねなんとか宮家だけ塗り子に渡すんですね、その瞬間彼自身は雷が落ち感電してしまいます、
声再生してみんな、
はい、そうよ、雷に打たれた玉褒め
心配しろ玉ちゃん大変、どうなっちゃうの、あなたの名前読んだらそう心配しろっていうね、い
や心配したいのは山々なんだけどそれをも越すエロさ、
そうね山々なんだけどありがとうございます、
ありがとうございます、緑川さんありがとうございます、
最悪
だからまあね、じゃあ続きまして第30章戦いの閃光、
かっけえタイトルだぜ、
かっけえタイトルですよ、まあね雷に打たれたエロ玉褒めで終わりましたけれども、
あれエロってついてる、はい、嘘今無意識、
多分無意識
だか
そう、まあね雷に打たれちゃったね玉褒めなんですけれども、はい、もちろん生きてます、
うんうん
うん、まあ、意識はないんだけど生きてるんですね、
さすが七星士、丈夫、
うん、丈夫でまあねその岩場に上がって、岩場の穴ですね、焚き火をしているんですね、で宮家と意識のない玉褒め、それから塗り子、
うんうん、
その洋服を乾かすために服を脱いだ塗り子の裸にねドキッとしてしまうんだね宮家は、
あ、うん、せやったな
もちろん塗り子はね美人なお姉さんなんだけど綺麗な厚い胸板がありますから、
おひょー
おひょひょー、でまあねそんな宮家にね、意識してる宮家にあんた意識してんのと、で私はねほとほり様には失恋決定だし、
ここの言い方好き、
男に戻って女の子の相手でもしようかなと顔を近づけてくる塗り子、
お茶の間ドッキンコドッキンコ
で、まあ、もちろんねこれは塗り子の冗談です、
あーかわいい、うんうん、かわいいです、
あ、かわいい、まあ、そんなこんなでね2人がワイワイしていると意識を取り戻す玉褒め、
お起きたな、
うん、起きた、よかったなって思うんだけれども、そんな玉褒めにね普通の人間ならとっくに死んでると、自分の命を大事にしなさいと怒鳴り散らす塗り子なんですね、
ちゃんとしてるよ、
ちゃんとしてる、
ちゃんとしてるよ、うんうん、大好きだよ、
うんうん、でも玉褒めはですね、自分は家族を失ってもうこれ以上大切なものを失いたくなかったっていう風にこぼすんですね、
それを言われたらもうそらそう、う
ん、そらそうだとはなるんだけども、うんうん、そうだね、でも塗り子がですね、まあ、気持ちがわかると、自分にもそういう経験があるからって言って、うんうん、自分の過去の話をね語り始めるんですね、
はいはいはい、
塗り子には光琳という1歳年下のまるで双子のようにそっくりな妹がいたんですね、
うん、
でもその塗り子がね10歳の時、
うん、
この妹の光琳がですね不慮の事故で亡くなってしまったんですね、自分の目の前で、でその現実を受け止められなかった塗り子はですね、光琳の服を着て紅を刺し妹として生きていくと決めた過去があったんですね、うん、まあ、だから自分がね女装している限り光琳は一緒にいるんだってそう思いたかった、
わかるよ、もう今これで泣きそうだよね、わかるよ
そう、でもまあねそんなことやってんのもまあそれもそろそろ潮時かななんて思ってるんだよって話をするんですね、
何か
そんな時このみんながいる岩場に雷が落ちて岩が崩れ出します。やばいです、
やばいです。
うん。で、塗り子はですね、自分がここを食い止めるから他の、ね、仲間チチリたちに念を送ってっていう風に指示をするんですね。
見つけてもらうんだね。
ですが、まあね、ここで宮川だけ海に落下します。
出た
もう、
うん、すごい、まるで物語、うん、
そう、それを助けるためにもちろん玉褒めも海へ飛び込みます。
そう、ね、うんうん、
最悪の展開です。
本当です、
うん、で、塗り子はですね、片方の腕で岩の崩れを抑え、もう片方の腕を2人へ伸ばします。
やべえ、
うん、でもね、このままだと塗り子の腕がちぎれてしまう。
いや、もういくら怪力だからって、
うん、そう、やめろっつって玉褒めが叫ぶんだけれども、生きてりゃね、笑って話せる時が来るのよ。そうなる日まであんたたちを死なせるわけにはいかないよ。
ここ
もう名言中の名言ですよ、
やっぱりね、
うん、
こう、この名言っていうか、このセリフって、まあその不思議遊戯、うん、まあやっぱ漫画とかアニメってどれもその名言集みたいな名言っていっぱいあるけど、
そうだね、
まあ、これは有名な名言で、不思議遊戯っていうこの作品の中でも、
うん、
やっぱり当時子供だった私もこのセリフはやっぱリアルタイムで見て鮮明に覚えてて、うん、もうやっぱり今もね、お守りのような言葉だね、
うん、
ね、お守りにしてる人はいっぱいいると思う。泣きそうい
や本当にそう、この言葉に幾度となく救われたかっていう言葉、
うん、いや、何千何百万人救ってきたんだろうって思うよ、
って思う、うん、本当に、うん、まあね、そうは言ってももうね、塗り子の腕は限界なんです、うん、もう引きちぎれそうです、
うん、うん、
まあ、そんな時ね、タイツくんからもらった腕は、
まあ、あの腕はね、
うん、そう、スザク召喚の儀式失敗しちゃった後に、ね、うんうんうん、みんなそれぞれ力をもらったんだけど、うんうん、その時にもらった腕輪がですね、赤く光るんですね、
うん、
そしてこの腕輪がコテのようなものに変化して、
かっけえ、
うん、かっけえんですよ。とんでもないね、パワーが発揮され、二人をね、ひょいと引き上げるんですね、
いつもの怪力にさらに、
うん、さらに、うん、で、そこにね、チチリたちの船が到着して、まあ、塗り子も宮川も玉褒めもね、全員助かります。
よかったで、しかし、
いやー、よかったですよ、本当に、うん、一安心。場面は変わりまして、
うん、
馬車に乗るゆいちゃん、
うんうん、
彼女たちもね、まあ、清流側も北韓国へと向かってます。で、どうやらね、このゆいちゃんたちは北韓国にね、先に到着しそうな感じなんですね。
なるほど、陸路で早くね、
うん、うん、また戻りまして、宮川たちはというと、この船がね、今度はね、岩場に乗り上げてしまうんですね。
ピンチ、
大ピンチ、
うん、
そこをさっきのね、清流七星子のソイに襲われてしまいます。
ピンチピンチ、
そして戦闘開始。
かっけ
ーかっけー。でもね、このソイっていうのはね、雷の使い手なんですけど、うん、全然かなわないのよ、みんな。いや、もう無理
だ。すごい、やっぱちょっとチートな能力だよね、これもね。
そうなのよ、離れたところからバリバリバリバリいけちゃうから、う
ん
う
ん、近づけられないよ、
ね、近づけないの、うん、全く近づけないの、
うんうん、
で、そんな様子を見た宮川は、北韓国に出る前にホトホリ様に借りた剣でね、戦おうと思って剣を振りかざします。
出た、前線に出る巫女、
うんうん、でも相手は雷の使い手です。
うん、
うん、雷の発生しているところに鉄の剣を振りかざしたらどうなるか、そんなのはもうみんなわかりますね、うん、
バカでもわかります。
うん、うん、そう、雷が宮川に落ちます。
死ぬ、
うん死ぬ、
死んじゃう。
でも、そう、この剣は剣でも、まあ、もちろん普通の剣じゃないんですよね。タイツくんに力をね、もらった真剣だし、
うん、
で、この剣の持ち主、皇帝陛下ホトホリっていうのは、もう大好きなね、愛する宮川の無事を、もう四六時中祈っています。
泣ける。
そしてこの戦いの最中もこんなことが起きているとは知らずに、この時も祈っています。
あ、もう念が、念が、
念がすごい、
知らずに念を送ってた、
すごいの、
うん、
そう。ということで、このスザクの力で一回落ちた雷、この落雷を本人のソイに返すんだね、この雷の攻撃をそのままで逃げていくソイ。
いや、もうさ、
うん、
一言だけで言っていい、
うん、
バトル漫画
ね、バトル漫画なの。この辺すごいバトル漫画、
少女漫画ではね
ではないの本当に
バトル漫画
そう、なんか原稿上ふわーって言ってるけど、このバトルシーン結構長めなの。
長い長い、うん、
長いし、もうしっかりバトルシーンだし、うん、私この時ね、まあ、真剣を使う時にね、ホトホリ様のシーンが一回入るじゃん、
うんうんうん、
今まさにこの瞬間ホトホリがね、宮かどうか無事でいてくれっつって祈ってるじゃん、
うん、
でそれ以外さ、ホトホリって出ないのよ、この話。小安さんこのワードのために撮ったんだなと思って
お疲れ様です、
宮かどうか無事でいてくれって言ってお疲れ様です、ね、したんだなと思って、
はい小安くん OK です、
あお疲れ様です、
ギャラ泥棒
って言われながら帰ったんだなと思って
しょうがないじゃないだってって言いながら多分帰ったと思う。
そう、まあ、逃げていったソイ、まあ、いなくなったことで、で嵐がなくなって、
あら嘘のように、
うん、嘘のように晴れて、で北韓国へと宮家たちは無事にたどり着くんですね、
うんうんうん、
で北韓国っていう国はですね、もうすごい広くて、宮家たちのいる江南国っていう国の3倍の土地なんですね。
でっかいでっかい、
草原が広がっていて馬や羊がたくさんいる寒い国で、
うん、
うん、でこれねモンゴルをイメージされた国なんですね。
わかりやすいイメージできましたね、うん、今ね、
はい、うん、あすごいね、広いね、馬がいるね、羊がいるねなんてやってると、
うんうん、
暴れ馬から落ちないようにしがみついている子供を発見する
んです、ね、やばいやばいやばい、うんうん、
やばい、あのままじゃ落馬するみたいな。そうすると、まあ、黙ってないお兄ちゃん玉褒めが助けてくれるんですね、
うんうんうん、
この子供の家族がですね、お礼にと言って家に泊めてご飯をごちそうしてくれます。
あ、よかったですね、
うん、でこの、まあ、村というか、長老っていうのが登場しまして、
うんうん、
新座法の伝承を教えてくれます。
お、重要な情報、
うんうん、重要な情報です、まあ、だから北韓国っていう国に新座法があるっていう情報だけは知ってるけど、
そうね、それしかないもんね今のところ、ね、情報がね、
どこにあるかっていうのはわからないから、
うん、3倍の広さだし、うん、これは助かる。
そう、で、まあ、長老曰くですね、昔これ200年ほど前なんですけども、この北韓国へ玄武の御子と玄武七聖子が現れて、この北韓国は永遠に守られるようになったと。でも北韓国は多分玄武を祀る国なんだね、
うんうん
うん、まあ、その時に作られたものが新座法なんですと。でそしてその新座法があるっていう場所、まあ、山をね教えてくれるんですね。
ありがてえ、
うん、ありがたい情報です。え、そして場面は変わり、ゆいちゃんたち、
うん、
ゆいちゃんをね巣星にちょっと中子と話したいんだけど中子知らないって言って尋ねるんですね。
うんうん、
でこの巣星っていうのは、まあね、以前出た、笛を吹く青年アミボシっていうね、まあ、朱雀七星子のふりをしてた青龍七星子の一人ですね、うん、そのアミボシの双子ですね巣星は、うん、でこの巣星は、まあ、ゆいちゃんがね中子知らないっていうから探しに行くんですね、
うんうんうんうん、
で中子のテントへと向かいます。その中で中子はですね、まあ、先ほどの雷の使い手ソイ、綺麗な女の人よ。
そうね、綺麗な女の人、
綺麗、
ね、うん、
ナイスバディ、綺麗な女の人、うん、でそれに負けない綺麗な中子、
うん、
この二人はですねテントの中でワーをしてるんですね。
まあまだ夕方の6時台よ
ワーしてるんですね、
はい、お茶の間凍りつくタイム
えってな
そう、昔はえってなった、今はうんって言ってこれ、ね、前のめりうんっつっ て、
これね、まあ、アニメだと分かりず、まあ、もちろんアニメでも分かるよ、パッと見えって感じだけど、
そう、ね、う
ん、これね原作だとねもっとねおおってね描かれてんのよ。
すいません お役に立てなくて
立てなくてそうそう、で、まあ、それをね見ちゃったスボシはもうびっくりするわけ。
あ、ウブちゃんね、ウブちゃんね、
すいませんっつってテントから出るんだね。
あ、とても可愛い、うん、
うん、まあ、ゆい様がね、中子と話したがってますと伝えるんですね。でも見られても話しかけられても全く動じない中子なんですけれども、
怖、うん、顔が綺麗な分怖
怖い、何が怖いってソイが上に乗ってるのに全然普通、汗もかいてない、息も乱れてない、すごいよね。
でもゴルゴやん、
うん、ゴルゴなのよ。
私ゴルゴ13しかあと知らないんだけど、そういう女抱いてそういう状態の人、
そう女抱いてるけど、うん、常にやっぱり武将ですから、
あ、そう、ね、
いつどこに危険があるかわからないっていう気を張ってるって部分もあるんだと思うけど、そんな中子はね巣星にこう言います。もう少ししたら参ると伝えろと、ソイの具合があまり思わしくない、
あら、
そして 今度は足タレを使うとな。
ててててててててててて
ててててやめて、足タレは使わないで。
絶対やめて。
お願い、やめて。
知らない足タレとかやめて、
うん、やめて。足タレとか知らないけどやめて、
うんうん、
だまあここでね、その足タレを使うっつって着火して、まあよく見えないけど一瞬足タレっぽいこうシーンが入るんだけど、
うん、
人ではない
不安しかね、
もうガルルルルって言ってて人ではない
っていうか、もうもう足タレのことも自由にしてやってくれ。
そう、もうもういいじゃん、もうい
いじゃん、
国をさなんか広げるとかもそういうのやめよう、もうみんな平和で生きていこうよ、もういいじゃん、もうそういうのやめよう、
やめよう、うん、
もうやめようよ。
現実を受け入れられない。私たち実際詩人天使読んでたら何回閉じるんだろうね、こうやってパンッつって、
ね、
無理っつって言って、
うん、まあだからね、30章ではですね、うん、まあその新座法がある北韓国に到着した、だから朱雀と青龍ですね、
はいはい、
で朱雀のだから宮家たちは新座法っていうのはまあそこにあるよって教えてもらってるし、で青龍側はまあだから中子とソイがワーをしてて、うんうん、ちょっと待って どういうことみたいなどういう関係なのっていう感じだし、
まあね、
まるで平穏な感じだけど二塾三十、
うん、
嵐の前の静けさですよ。
わかるでしょ、このなんかあー今回もあーっていういつもの今感じになってないの
感じで、まあとりあえず29章30章はそんなところですかね。
はい、ありがとうございましたね。今なんでこんな空気で今締めていくのか、そう次回をまたお楽しみにはい、ということでね、今回の、箱は、ここでおしまい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のマブマブは、
はい、ということで次回のマブルマーブルの箱はミュージックプラストーク第6弾今回もね皆様からたくさんおメールいただきまして読ませていただきました。
ありがとうございます。
もう素敵なメールから、
ね、
ちょっとサイコパスなメールまで
そして爆笑のメール、
うん、まで本当にありがとう、
ありがとうございます、うんね、みんな違ってみんないい、
みんないい、うん
ね、皆さんに幸あれです、ね、はい、
よかったら聞いてみてください、
はい。